虜収容所に、終戦からの約3年間、抑留を強いられました。鉄条網に近づこうとするだけで銃殺。一杯の水さえもらえず、食事は、一かけらの黒パンと水のようなスープだけ。その状況の中で、過酷な労働は強制される。人間としてでなく、牛、馬のような扱いだったんです。ソ連侵攻の末に、私が徴兵検査を受けたのは、すでに戦況が悪化していた昭和19年9月。20歳でした現役入隊し、満州とソ連の国境警備に当たるよう命ぜられました。翌年7月、第一線で引き落とし官育成のため、下地より、幹部候補生が、関東予備士官学校に招集されました。総数、3600名。私も、その一人として、対ソ連作戦、ソ連軍。ソ連軍に乗する作戦の教育を利受けていた、まさにその時です。8月9日未明、ソ連が、満州との国境を越え、怒涛のごとく侵攻。我々は原隊復帰もならず、学校自体が野戦部隊となり最前線へ出撃命令。2連隊に分けられ、本来ならば荒木連隊に入るはずの私は、たまたま我が区隊長が不在で小松連隊へ。これが大きな運命の分かれ道になったんです。荒木連隊のうち、猪俣大隊850名は、ソ連軍戦車150両を迎え撃つため、的右隻へ出撃。武器など、ほとんどない状態です。一人一枚支給されていた、携帯天幕という、風呂敷のようなものに、約10キロの爆薬を包み、爆薬もろとも相手戦車のキャタピラに向けて飛び込む作戦。いわゆる肉弾特攻ですよ。新艦代わりの手榴弾が戦車の下でちょうど爆発するよう見計らって突進するのですが、そううまくいくはずないでしょう。入る前に爆発する者もいれば、逆に爆発せずにキャタピラに踏みにじられる者もいる。肉片が飛び散る凄惨な戦場で、だいたい850名のうち750名が戦死。もし、その荒木連隊に入っていたなら、この命、あったかどうか。本当に、紙一重じゃなかったでしょうか。終戦を知ったのは、8月17日のこと。翌々日、子供と老人と囚人ばかりのソ連兵監視の元武装解除。以後、たどる旅衆という屈辱のと。ただ、彼らのなすがまま、やられるがまま、言われるが、ままに行動するしかない状況に置かれたんです。捕らえられた日本人は、2000カ所の捕虜収容所で拘束され、私も205キロを徒歩。